さんこんにちは。記号ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。おかげさまでですね、動き出す 100% 自然エネルギーイニシアティブのセミナーもね、無事終わりました。なかなかいいねお話を聞くことができたんですけれども、その内容等についてはね、またおいおいということでお伝えしたいなというふうに思います。なかなかね、天気まだまだ大変なこうね豪雨とかありますけども、しっかりとね温暖化防止のためにまた今日もいろんな情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、今日ちょっとご紹介したいのは日経ビジネスの9月4日号ね、まあ、日経ビジネスっていうことなので、まあ、ビジネス経済のための、雑誌なんですけれども、それがですね、事態はもはや環境対人類、脅威を正気に変える5つの方法ということで特集がされていまして、まあまあ、かなりのページを割いているんですけれども、このね、人類がこれまで経験したことのない自然環境の変化に直面しているんだね。で、5つのパートに分かれてまして、1つは、温暖化で暴れ狂う自然、始まった異次元の戦いっていうことなんでね、これはまあ本当に、よくニュースなんかでも聞くことだと思いますけども、パート2がインド、ナイジェリア、中国、繰り返される環境破壊っていうこと、パート3では事業を守りチャンスで攻める、自然を味方にする5つの方法、そして、温暖化時代のサバイバル戦略、環境を制すものがビジネスを制すということで、まあビジネス向けの冊子ならではの構成にはなっているんですけれども、もう本当に温暖化の脅威があって、その環境を無視してはねビジネスはできないっていうような特集になっているんですね。まあこれ買って読んでいただけたらいいかなというふうに思うんですけども、そのうちのね、ちょっと一つ面白いなと思った内容をお伝えしたいというふうに思うんですけれども、まあ温暖化によってね、いろんな被害が起こるっていうことにあるんですが、そのうちの一つにですね、スマホとか電気自動車にも影響ということなんですよね。スマホとかですね、電気自動車に、リチウムイオン電池が使われているんですが、まあ当然これ、日本でね、たくさん作っているわけなんですけども、その、リチウムイオン電池の原料の炭酸リチウム、それがね、輸入してるんですけども、実は、チリのね、アタカマ砂漠で作られて、ほとんどが、そこから、まあ、日本も輸入してるというわけなんですね。これ、まあ、砂漠の中にね、アタカマ塩湖があって、その地下層に炭酸リチウム、含む水が溜まっていて、この、水を汲み上げて自然蒸発させることで炭酸リチウムを取り出す、世界屈指の乾燥地帯だからこそ安定生産が可能だということなんですが、そういうそこのところがですね、最近豪雨が、降ってですね、そのこの炭酸リチウムの生産に、まあ今日影響を与えているということなんですね。で、特に日本は炭酸リチウムを全量輸入していて、その8割がね、チリに依存している。で、その多くがアタカマ塩湖で産出されているっていうことなんですけども、まあ、本当にこうね、温暖化を防ぐ技術の一つとして、まあ、リチウムイオン電池っていうのはあるんですけれども、それが、なんと、その原料がですね、温暖化によってその生産が、脅威にさらされているっていうことなんで、まあ、こういうこともね、いろんな回り回って、起こるっていうことなのかなというふうに、ちょっと考えさせられたところであります。まあ本当にね、この、環境対人類というよりも、やはり環境の中でですね、ちゃんと、まあ、人類が、謙虚に生きていかなきゃいけないよというね、メッセージでもあるのかなというふうに思います。はい。次はですね、ちょっと福島の話題に行きたいというふうに思います。まあ、福島といえばね、原発事故があって、再生可能エネルギーね、やっていこうということなんですけども、現在ね、再生可能エネルギーの導入が 28.2% ト、需要 100% へ順調に、まあ、推移しているということで、福島県がですね、2016年度の福島県内エネルギー需要に占める再生可能エネルギーの導入割合が 28.2% だったと発表したと。少しね、まあ、停滞、若干こう少なくなっているところあるんですけども、今後本格化する大規模な構想もあって、おおむね順調に伸びているとしていると、福島県は40年頃までに県内エネルギー需要の 100% 相当量を再エネで、賄う目標を掲げて導入を進めているということなんですね。まあ、こちら、当然ね、原発のああいうことがあった。で、まあ、両方の意味があるんでしょうね。エネルギーをちゃんと地産地消して地域を活性化させる。あるいは原発の被害に、ね、あったところ農作物なんかを作れない。そういう中で、まあ、エネルギーを作る、取り組みも始まってるってことですね。まあ、まずね、福島県が再エネ、電力 100% に早くなってほしいなというふうに思いますね。で、その中にですね、放射能に汚染された丸森町っていうところがあるんですけども、ここを再生可能エネルギーの里にしようということで、ヒッポ電力っていうのを設立したということなんですね。で、ここが、まあ来年夏にかけて新たに14カ所で太陽光発電を稼働させると。フル稼働すると、この地区内の年間消費電力量を上回る電力を生産できるということなんですね。まあ、こういうね、福島県内での、再生可能エネルギーの設置、そして、100% に向けた動きが加速をしているということだというふうに思います。で、まあ、こういうこともあってですね、私たちが、まあ、いろんな、団体と一緒に進めています、市民地域共同発電所、全国フォーラム2017がね、福島で行われます。これ、ちょっと先なんですけども、11月の2、3、4、ね、この3日間でですね、市民地域共同発電所全国フォーラムということで、京都でもね、なんとか開催をして、まあ、その時々の自然エネルギー普及のためのね、課題、そして、その克服方策なんかをね、共有してきたということがあって、非常に、自然エネルギー、特に市民共同発電所のね、まあ、普及に貢献してきた、ものを、フォーラムなんですね。それが、福島で行われるということなんで、ちょっと遠いんですけれどもね、ぜひ参加してもらったらいいんじゃないかなというふうに思っています。はい。それからですね、最後、ちょっとこう、また自治体のお知らせなんですけども、自然エネルギー協議会っていうのがありまして、この自治体の協議会がね、提言をしたと。2030年自然エネルギー 30% へということなんですね。それを経済産業省に提言書を提出したということなんですが、脱炭素社会に向けた世界的な動きを念頭に、意欲的な自然エネルギーの導入目標の設定や電力システム改革の着実な推進と系統問題の解決など、導入拡大への前向きな取り組みを促す、内容となっている。特にね、カーボンプライシングを軸とした、取引制度の整備も提唱していると。このカーボンプライシングのね、収入を活用することで、まあ、国民負担を抑制しつつ、自然エネルギーの導入加速が、可能であるということをアピールしているということなんですね。で、もう一つ自治体の協議会がありまして、これ、もう一つは、指定都市自然エネルギー協議会ということで、これは、会長が京都市長なんですけれども、こちらの方もですね、少し先に、提言を取りまとめて、経済産業省及び環境省にも提出しているということで、こちらもですね、持続可能な社会の構築、強靭な街づくりの観点からも、自然エネルギーは不可欠であるとの認識を示していると。で、まあ、地産地消型の分散型エネルギーの普及拡大を重視しているところに、特色があってですね、まあ、災害時のね、エネルギーセキュリティという、観点も踏まえているということなんですね。 で、こちら両方のね、協議会の政策提言には、2030年に、自然エネルギーの割合を 30% にしようと。で、これは、現在あるエネルギー基本計画のね、エネルギーミックスの中での22から24を上回っていると。で、ヨーロッパなんかでは 40% を超える目標を設定しているので、日本においても、まあそれにね、負けない、目標を立てて自然エネルギーの割合を高めることは、十分に可能じゃないかということで、まあ言ってるわけなんですね。で、この、2つのね、提言の中身、まあ、よく似たところもあるんですけども、例えば、都道府県の参加している、自然エネルギー協議会の方はですね、まあ、意欲的な自然エネルギーの導入目標の設定をしましょうと。それから、地産地消の自然エネルギーの推進による、地方創生をしましょうと。ね、それから、固定価格買取制度の適切な見直しということをね、言ってますね。こちらの方もなかなかね、地域の事情に踏まえた自然エネルギーの健全な普及が、進められる制度とするように、まあ、要望しているということがありますね。それからですね、規制改革の推進ということで、自然エネルギー導入の、支障となっているね、規制制度等もまだまだ残されているということなんですね。で、こちらもどういうことかというと、制度は作るんですけども、なかなかそれが機能していない場面もあるんですね。例えばですね、自然エネルギーの手口であるのに、まあ、転用が困難なね、農地、ついても、一定条件を満たすと、転用を可用とすると。まあ、農地あってもね、なかなかこう自然エネルギー設置ができないわけなんですよね。それをもうちょっと促進させようということで、法律が施行されたんですけども、とはいえ各市町村のね、基本計画の策定が求められるということで、その負担が大きくてね、なかなか自治体がね、そちらの方に向かっていない。ちゃんと整備はしたけど、課題はまだ残っているというようなことがね、たくさんあるんで、それをもう解消しましょうということなんですね。で、指定都市の方もですね、いくつかの提言があって、地産地消型の分散型エネルギーの普及拡大。それから、フィット制度の適切な運用ということですね。これも、国民負担をね、軽減をこうね、やろうとはしてるんですけども、太陽光発電なんかが、まあ、京都市なんかでも一番有力なものなので、もっとね、こちらの方が、長期にわたってね、普及するための、提言、措置を早急に、講じてください。それからエネルギーシステム改革の、着実な推進も必要ですよ、ということでね、まとめているところです。まあ、こういうね、ところをしっかりと、今見直しがされているエネルギー基本計画の中にも反映されですね、先ほどの、まあ、脅威ね、人類対環境という脅威じゃなくって、まあ、人類がね、環境の中でいかにこうね、謙虚に生きていけるかというようなところを、まあ、しっかりとね、見据えた上での、社会制度、エネルギー制度にしていかなきゃなというふうに思っています。はい、自然エネルギー 100% についてはね、また、引き続きお伝えしたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。気候ネットワーク田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。